恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
聖書ガラテヤ人への手紙3章主法22となっていますが、23節から29節まで読ませていただきます。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ、閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための、私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。しかし、信仰が現れた以上、私たちはもはや養育係の下にはいません。あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。もしあなた方がキリストのものであれば、それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。今朝はこのところから、神のこの一年という題で言葉を味わっていきましょう。私は昨日、今日のこの説教の準備をしながら、はてなと考え込んでしまいました。私たちはこうして、新年を迎え、新しい年が来たと言いますが、どういうことなのでしょうか。1993年が私たちのところに来たのでしょうか。変なことを言うようですけれども、1993年が私のところに来たんでしょうか。1993年があって私が1993年のところに来たんでしょうか。どっちなんだろうなんて考え込んだら変なところでね、あれ時間とは一体何なんだろう、時間の流れって何なんだろう、時間が流れてるんでしょうか、それとももしかしたら私が流されてるんじゃないでしょうか。こんなことを考えたらですね、夜も眠れないということはなかったんですが、よく眠れたんですが、実はこんなことにこだわったのは今日の聖句に関わりがあったからです。今日の聖書の箇所でまず23節に信仰が現れる以前には、25節でしかし信仰が現れた以上、ここに信仰が現れるという言葉が出てきます。この現れるという言葉は、実は人がやってくるという時のやってくるに使う言葉、つまり人間が来るという場合に使う言葉を信仰に使っているわけです。信仰がやってきた。非常に新鮮に聞こえる言葉です。私たちは普通そういう言葉使いませんね。信仰が来ましたと言いませんね。そうでしょ？信仰が私のところにやってきました。イエス様がやってきましたという言葉を使っても、信仰がやってくるという言葉を使えません。私たちはよく、私は信仰を持ったとか、私は信じたというふうに言うんですけど、信仰が来たとは言いません。しかしパウロはここではっきりと、信仰が来ましたというのです。信仰というのはパウロによれば、自分で持つものでも自分で信じるものでも自分で生み出すものでもなく、信仰とは現れてくるもの、やってくるものだというのです。私が信じるんではなくて、パウロの言い方を別の表現をすれば、信仰が私を捉え、信仰が私の中に入ってくる。そうなるわけです。また別の表現をすれば、信仰は内側から生み出されるものではなくて、外から内に入ってくるもの。パウロがわざわざこんな私たちにとっては新鮮な表現、信仰が現れたという表現を使っているのは、まさにこれがパウロの体験であり、 パウロの実感の伴った言葉だったわけです。パウロのキリストに対する信仰は、突然のように、彼の心の中に、彼の人生の中にやってきたのです。飛び込んできたのです。その信仰が来るまで、パウロはひたすらキリストを憎んでいました。キリスト者に対する殺害、もう殺してしまいたいっていうその息に燃え、それこそが自分に与えられた、神様から与えられた使命だと信じて疑わなかったパウロです。ところが、ダマスコ途上で、クリスチャンの一軍の者たちを捕らえようとやってきたダマスコのその町の近くで、突然復活をしたキリストに出会い、いや、復活のキリストがパウロに出会って現れて、彼の心を捉えたのです。ですからパウロは生涯、私がキリストを捉えたのではない。私がキリスト信仰を捉えたのではない。キリストが私を捉え、私が信じたのではなくして、信仰が私を捉えたのだと言い続けたのです。考えてみますと、私たち一人一人が今日、イエス・キリストを信じることができている。イエス・キリストを愛することができる。イエス様を信頼することができるっていうことは、この心が与えられているっていうことは、実に不思議なことです。どうして、キリストへの信仰が私のうちに、あなたのうちに今日あるんでしょうか。子供の頃よく、家族や友人に、驚かしてやろうと思ってですね、物陰に隠れて、こう近づいてくるとですね、わーって言ってですね、飛び出した、そういうですね、ことをしたことの経験みんなあるでしょう。我が家では、今でも、父親が子供に、わーと言ってですね、驚かせるっていう、非常に幼稚な父親が私の家にはいるんですが、わーっとですね、突然飛び出して驚かせる、タイミングがとっても大切ですね。タイミングを間違っちゃうと変なことになっちゃいます。まだずっと遠くにいるのに、わーっと飛び出すとこっちが罰が悪いですし、遅れてしまってですね、実際にもう来てからわーなんて言っても、もうこれは遅すぎますし、時には、驚かしてやろうと思って待っていて、わーっと飛び出したら別の人だったりですね、そういうですね、無様なことも経験するわけですが、この、わーっと飛び出すのには、タイミングです。まさに私はですね、私たちがクリスチャンになるっていうこのことは、イエス様が私たちの人生の物陰に隠れていて、今だっていうタイミングで、わーっと飛び出してくるようなものだなぁとつくづく思うのです。皆さんの一人一人の人生にも、あなたの思ってもみなかったこと、誰も、すでにも触れたように、誰も、自分で計画を立てて、何年の何月にクリスチャンになろうなんて考えた人一人もいない。振り返ってみると、なんで私があの時イエス様を信じたんでしょう、不思議でならない。私自身も18歳の10月の5日に、なぜあの日、教会に行ってみようっていう、ふっと気まぐれな思いが起きたのか。未だに、私と教会、私とイエス様、これぐらい不釣り合いなものはないと思うのに、なんであの時言ったのか、不思議でならない。まさに人生の和が、あの時にあったのだと、つくづく思うのです。信仰っていうのは、外から来るもので、自分で生み出すことはできない。よくこの世の中には、自分で生み出す信仰というものがあります。しかしこういう人造真珠ならぬ人造信仰っていうのは、自分で作り出す信仰っていうのは、どこかに無理がありますし、どこか嘘っぽいですし、どこか人間臭いですし、どこかに影があります。私は私流の信仰で行きます。自己流の信仰で行くんです。しかし、自己流の信仰、自分で生み出す信仰っていうのは、パウロがコロサイの2章20節から23節で述べるように、賢いもののように見えますが、しかし、それは何の力もない無力なものだとあります。人は自分の信仰を生み出すことはできません。それと同じように、 また私たちは他の人の信仰を生み出すことはできません。これできればいいと思いますね。他の人の信仰をですね、私たちがポッポポッポですね、生み出すことができたら、これはすごいなと思います。もうこの教会はですね、もう一週間のうちにいっぱいになっちゃうでしょう。クリスチャンみんながですね、その方法を心得ていて、よく街で、手かがしさせてくださいなんて人いますよね。よく私もそういう人に出会いますけど、手かがしさせてください。クリスチャンがですね、あんな方法で、ちょっと、5秒くらい時間くださいますかって言ってですね、5秒くらい時間をいただいて、ちょっとこうやってですね、しばらく心の中でこう念じるとですね、相手がコロッとクリスチャンになっちゃうとかですね、なんか、まじないのようなことを分かってですね、ええって言ったらですね、もう、誰でも彼でもクリスチャンになっちゃうなんていう、そんなことだったらすごいなと思いますね。また、議論でですね、相手をもう、しっかり、ちょうど祝福するように、議論で相手を打ち負かしたらその人は必ずクリスチャンになるんだったら、私たちはもう朝から晩まで議論をすればいいわけです。でも、神様はそんな方法で、信仰を生み出すことはなさいませんね。神様の取られた信仰のを生み出す方法はそうじゃないのです。私たちはどんなに頑張ってみても、他人の信仰を生み出すことなんかできません。第一コリントの1章の21節に、神は御心によって宣教の言葉の愚かさを通して、信じる者を救おうと定められた。はっきり聖書は、人が信仰を持って救われる方法はこれですと言って定められた。他に方法はないのです。それは宣教の愚かさを通じて信仰を与え救おうというのです。ここに宣教伝道証の戦いがあります。ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を要求し、日本人は印と知恵の両方を要求する、そんな人たちの中で、私たちが伝えるべきは何ですか？印を求めるから、じゃあ私は印で答えてあげましょうとか、知恵を求めるから私は知恵で答えてあげましょうとか、印と知恵と両方でもって答えましょう。決してそれでは、信仰は生まれないので、多くの人たちが印を見たいと思います。何か奇跡があれば、もっと信じやすいと言います。でも、奇跡でよって、真の信仰は生み出されません。相手をうならせるような知恵の言葉で人は信仰を持ちますか？いいえ。知恵によって議論に打ち負かされて信仰を持つ人はいません。神様が定められた信仰の方法は、ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚か、日本人にとってはつまずきと愚かさ以外の何者でもない、十字架につけられたイエス・キリストを述べ伝えるという、この本当に愚かしく見える宣教。これで、君がただ、なすべきはこれだけ。牧師が、クリスチャンが、証しするべきは、ただ、イエス・キリストは私の罪のために、あなたの罪のために、十字架にかかって死んでくださいました。このイエス・キリストの十字架をしっかり見上げてください。これだけだというのです。そこに、ですから私たちがなすべき、語るべきはこの十字架につけられたままなるキリスト。パウロはこれ以外は語るまいと決心したというぐらい、私たちはいつでも無力さを感じるんです。十字架の福音を語っていきますと、どうしても語っているものは無力さを感じます。というのは、多くの人たちがそれは愚かだと言います。そんな話を聞きたくないとつまずきます。いくら語っても通じない。聞いてくれない。信じようとしない。心を貝のように閉ざして開こうとしない。そういう態度にぶつかると私たちは、神に頭をぶつけるような、そんな、絶望感、無力さを感じるんです。でもこれが、クリスチャンの証の、必ず通らねばならない無力さなんです。しかし、本当に幸いなことは、今日の御言葉は、私たちに解放感を与えてくれます。信仰というのは、私たちが生み出すものではなくして、信仰は現れてくるものです。私が信仰を生み出すものではなく、私の雄弁さが、私の技能が生み出すものでもなくて、ただ私たちは、 無力を感じながらも、宣教の愚かさ、純粋に神の言葉、十字架のメッセージを語るだけでいい。あとは神様の責任。あとは神様が、御言葉と共に働く聖霊をもって、人の心に働きかけ、信仰を生み出してくださる、信仰を与えてくださる。確かに、十字架の言葉は、滅びに行く人には、愚かです。十字架を愚か。これは滅びに至る人の反応です。しかし、神が捉え、神が救おうとされる人々には、これは、神の力、大きな喜び、大きな希望、平安を生み出すものとして、それは受け止められていく。このことをこれまでどれだけ皆さんと一緒に見せられてきたでしょう。ああ、本当に十字架のキリストだけが人々のうちに信仰を生み出していく唯一の神様の定められた方法なのだ。本当にこれを私たちはただ忠実に語り続ければいいのだ。その時、主が信仰をその人々に与えてくださるのだ。信仰というのは外から来るものです。三つの言葉で確認しておきましょう。第一コリントの十二章の三節にこうあります。第一コリント十二章三節。できるだけご自分で聖書を開いて目で確認しておいていただく方がしっかり心に残ると思いますので、ご面倒でも開いてみてください。第二コリント十二章の三節、一緒に読んでみましょう。はい。ですから、私はあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰も、イエスは呪われよと言わず、また聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですとはできません。聖霊によるのでなければ、誰もイエスは主ですということはできない。本当に聖霊がその信仰を与えてくださる。マタイの福音書の第16章、有名な箇所ですが、マタイ16章の16、17、新約聖書の30ページ。一緒に読んでみましょう。16節。はい。シモン・ペテロが答えて言った、あなたは生ける神の御子、キリストです。するとイエスは彼に答えて言われた。バルヨナ・シモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかに示したのは人間ではなく、天にいます、私の父です。ペテロのイエス様に対する信仰の告白は、決して人間では示すことはできない。血肉は、そのことを分かり得ない、示し得ない。天にいます私の父が、これを明らかにした。もう一箇所。エペソ人への手紙の2章の8節。新約聖書342ページですが、エペソ人への手紙の2章の8節も、信仰が外から来ることを明らかにします。よろしいでしょうか。2の8。はい。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。はい。恵みも、また信仰も、神からの賜物、プレゼントとして、神様がくださったもの。先日、ちょうど、クリスマスイブの、集会の、直前と言いますか、前の時間帯に、家内の古くからのですね、友人が突然訪ねていらっしゃいまして、この方はもう20年以上になるんでしょうか、ずっとですね、求め続けておられる、本当に真剣に求めていらっしゃる方なんですが、なかなか素直に信じることができない、なかなか信じることができないで悩みながら、しかし、求めていらっしゃる方なんです。まあ、家内としばらく話をしてて、その後で、私にバトンタッチされてですね、私が少しお話をしたんですが、私は、短い時間の中で特に二つのことを語らせていただきました。 ちょうど27日の礼拝の準備を心の中でしてましたので、あの礼拝で語らせていただいた一つのポイント。信じるっていうことは、believe じゃなくして trust ですよ。なき、あなたはお化けを信じますか？でもお化けを信じてもお化けを信頼する人はいないでしょ？このように神を信じるっていうことは、信頼することなんですよ。トラストなんですよ。信じて、委ねて、安心することなんですよ。そして、神を信じるっていうのは、言ってみれば、太陽に私の顔、自分の顔を向けるようなものです。あなたは、自分の、なかなか信じられない、自分の、そういう醜さばっかり気にしていますけど、太陽に背中を向けたら、自分の前に自分の影が見えます。あなたは自分の影をいつも、問題にしています。でも思い切って顔を太陽に向けてごらんなさい。そうするとあなたの影はあなたの後ろに行きます。まあ特にその二つのことをですね、こう語らせていただきました。そうしましたら、先日年賀状が家内に貼ってきまして、素晴らしい年賀状でして、こういうふうにその年賀状に書いてくださいました。神は信じるではない、信頼するである。その違い、あまり迷うことなくついていけそうです。いつでも洗礼が受けられそうな気持ちです。どうもありがとうございました。誰にでも私の幸せ、あなたにもと思えるほど満ち足りた良い気持ちです。光に向かって立てば影は自分の後ろになる。納得です。本当にですね、そのままストレートに受けてくださったそのお手紙に、今年来たですね、年賀状の中で一番嬉しい年賀状でした。私たちもイエス・キリストに本当に信頼して、イエス様に顔を向けて、神様の素晴らしさをしっかり見つめて、歩んでいきたいものです。この方への信仰が与えられているということは、なんていう驚くべきことでしょう。信仰が与えられているということによって、私たちは素晴らしい実は祝福に導かれているのです。信仰によって与えられる神様の祝福のいくつかを、ただ項目だけになりますけれども、数えてみましょう。ガラテヤの参照に帰りますが、第一番目に、信仰によって与えられるもの、それは、24節、後半。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。あなたに神様は信仰を与えて、神様が信仰を与えてくださっておきながら、私たちのうちに、よし、あなたの信仰を見て、私はあなたを無罪とします。なんと神様って方は不思議な方だと思うんです。自分で生み出した信仰だったら、この私の信仰を見て許してくださるんですかと、わかるような気がするんですけど、神様の方であなたに信仰をあげます。あげた上で、あなたの信仰を見て無罪としますって言うんですから、なんと至れり尽くせりの神様でしょうか。全く罪なしと、主は認めてくださる。第2番目に26節。あなた方は皆、キリストイエスに対する信仰によって、神の子供なのです。神の子供です。私たちは生まれながらに怒りの子です。本当に神の怒りを受けるべき、怒りの子だなぁとですね、自分を見るとつくつく思いませんか？本当に怒りの子。しかし、イエス・キリストのに対する信仰によって私たちは神の子供とされる特権が与えられ、それはまさに養子縁組なんですね。生まれながらに怒りの子だった私たちを神様が信仰によってですね、その怒りの子っていう怒りの家からですね、神の家族の家の中に養子縁組をしてくださって、正式にしてくださったんです。養子縁組ですから、どう見てもですね、父ちゃんに似てないんです。本当に神様にふさわしくないなぁと思います。でも、正式に養子縁組が成立して、不思議なことは、お父ちゃんに似たものに、だんだん変えていってくださっているんですね。私みたいなものは、神の子供と呼ばれる資格はありません。いいえ、言う必要ないんです。イエス様がその信仰によって、確かに、そのことをしてくださいました。お開きにならなくて結構ですが、ヨハネ第一の手紙三章に、私たちが神の子供と呼ばれるために、事実、今私たちは神の子供です。御父はどんなに素晴らしい愛を与えてくださったことでしょう。 第3番目に、イエス・キリストに対する信仰によって27節。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆、キリストをその身に来たのです。キリストをその身に来た。これがクリスチャンに与えられた第3の祝福です。私たちは自分がどんなに醜い、身深い、汚れたものであるかを知っています。私たちはクリスチャンという名前でもって呼ばれます。キリスト者という名前です。一般の人たちはクリスチャン、ああ、真面目な人。いいえ。本当にですね、キリスト者という名前で呼ばれながら、なんと不釣り合いな名前かと、皆さん思いませんか？キリストはいいんです。でも、キリストにあるものと言われるこのものは、なんと似合わないものでしょう。皆さんの中で、私はクリスチャンに向いてるっていう人いますか？私はクリスチャンにもともと向いてたんです。向いてるって言えば、本当に、これぐらいキリストに向いていない、不釣り合いな存在はなかった。しかし神様はわざわざそんな不釣り合いなものを捉えてくださったんです。だからこそ、私たちをキリストは着物のようにですね、包んでくださるんです。ね、アダムとエヴァが罪を犯したとき、その裸の恥を隠そうと思って、イチジクの葉っぱ、それが周りで一番大きい葉っぱだったから、それを包んで自分の腰を巻いたとあります。でも、自分で作ったそんな着物では、ダメでしたね。神様はその後でどうしましたか？それはダメです。あなたの罪の恥を隠すことはできません。これを着なさいと言って、すぐにアダムとエヴァに毛皮を与えます。毛皮の方が完全に隠すことができるからわざわざ毛皮をくださったんでしょうか？自然保護団体が騒ぎ立てそうなことですけど。ね、でも、それはイエス・キリストを指していることだったんです。罪を隠すためには、罪を覆い隠すためには、罪のないものが代わりに死なねばなりません。この毛皮はイエス・キリストを指さしていたわけです。イエス・キリストが私たちの罪のために十字架で死んで、このイエス・キリストを着なさい。このイエス・キリストを自分の罪を覆い隠すものとして迎え入れなさい。素晴らしいことは、このイエス・キリストを着るように、私たちが信じるものを、神は、私たちを見るときに、私たちのありのままの姿を見ないで、着物で見てくださるんです。私たちのありのままの姿を見られたら、とてもじゃない神の前に立てません。でも神様は、私たちの着物を見て、イエス・キリストの義をそこに見てくれるのです。あなたには罪はない。キリストの価値と同じ価値を私のうちに見て受け入れてくださいます。第4番目の信仰による祝福は、28節です。最後のところに、なぜならあなた方は皆、キリストイエスにあって一つだからです。一つとされる。一致。キリストによって一切の罪や汚れが覆い包まれる以上、私たちは皆、キリストにあって何の区別、何の差別もなくなるのです。一切のものをイエス様が覆い包んだわけですから、覆い包んでいる部分でいろいろ私たちは区別、差別をしようとしても、それは虚しいことです。実は、パウロの時代、ユダヤ人の男たちは朝ごとにこのような祈りを捧げました。神よ、あなたは私を、異邦人、外国人や、奴隷や、女に作られなかったことを感謝します。女の人が聞いたら、まあ失礼なというような祈りをユダヤ人の男たちは朝ごとに捧げたんです。外国人でも、奴隷でも、女でもないこと、感謝します。パウロはそのようなユダヤ人の祈りをよく知っていましたので、この28節で、その祈りを逆転して言うのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからです。本当に、この主にある一致、何の区別もない、主にあって全く一つであるこの一致は、なんと麗しいものでしょうか。私たちはすでにキリストによって与えられているこの一致を今年も熱心に保つようにと進められるわけです。最後に、キリストを信じるこの信仰のゆえに私たちが与えられるもの、それは29節。もしあなた方がキリストのものであれば、 それによってアブラハムの子孫であり、約束による相続人なのです。相続人とされているということです。子供っていうのは、その親の財産を相続する権利を持ちます。まあ、私の子供たちは相続するもの何もないので、ただ私たちによく言うのは、父ちゃん、頼むから借金だけは残さないで、そうですね。そういう恐れがあるんでしょうか。ね、私たちが神の子供とされることによって、私たちは神の相続人とされているというのです。神の子供である私たちは何を相続するんでしょう。実はそれはあまりにも豊かな内容です。聖書全体が私たちが神の子供であることによって、いかばかりに祝福に富んだ相続を受け継ぐものであるか、ね、受けるものであるかが満ち満ちています。ですからその全部を項目を挙げる時間はないのですが、その二つだけ。一つは、聖書は私たちは神の国を相続すると言います。親から土地を受け継ぐように、私たちは神の国を相続するもの。二番目にもっと大いなるもの。私たちの相続分は、神様ご自身だっていうのです。神様ご自身が私の受け継ぐべきものだ。神の国、それは私のものであり、親の財産を受け継ぐ場合、あんまり共同の相続人が多いと困りますよね。当たりが少なくなりますから。ですから、できるだけ人数少ない方がいいわけです。なんだろう、親の相続財産は限りがあるからです。でも、神様の相続の場合には、限りのない相続財産ですから、これはいくら相続人が多くても全然問題ないわけで、多ければ多いほど、その相続の喜びを互いに分かち合うことができるから、喜びが大きいわけです。私は、どんなに神の子供であるっていうことに伴う祝福が豊かなものであるのか、ほんのその一部しか知らないようなそんな気がします。ですから、パロは、エペソ人の手紙、これを読んで終わりたいと思うのですが、エペソ人の手紙の一章でこう祈ります。342ページ、今開いているところのすぐ後です。一章の18節、19節、一緒に読んでみましょう。エペソ1の18、19、はい。また、あなた方の心の目がはっきり見えるようになって、神の召しによって与えられる望みが、どのようなものか、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものか、また神の全能の力の働きによって、私たち信じる者に働く神の優れた力がどのように偉大なものであるかをあなた方が知ることができますように。このパウロの私たちのための祈りは、また自分自身の祈りとすべきです。心の目が、きり見えるようになって、聖徒の受け継ぐものがどのように栄光に富んだものであるか、信じる者に働く神の力がどのように偉大なものであるかを、はっきりと私たちも知りたいものです。昨年にも増して、今年、私たちの受け継ぐべきものの、その豊かさを、信じる者に働く神の力の偉大さを、もっと知りたいっていう、そんな聖なる野心をぜひ心の中に書き留めていただきましょう。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。